それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今朝はコリント人への手紙第1 12章14節から27節までです。コリント人への手紙第1 12章14節から27節をお読みいたします。新改訳の各版のページ数は前に投影されております。私は第3版でお読みいたします。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アーメン。今お読みしました箇所の中に、例えば14節に体はただ一つの器官ではなくとありますように、この器官という言葉が10回出てきますが、新しい新改訳2017、また新共同訳ではそれらはすべて部分という別の表現で訳されています。今、前に新改訳2017の訳を、投影していますが、ただ一つの部分からではなく多くの部分からなっていますと、器官ではなくこの部分という言葉を使って当てて訳しています。そして今お読みしたこの新改訳3版、2版でもこの25節26節だけは同じギリシャ語、これはメロースというギリシャ語ですが、この言葉を部分と訳しています。パオロはおそらくこの15節以降に、足、耳、目、手といったこの体のいろんな部分が出てくるので、この、新改訳2版3版ではその25、26節以外のところはその器官という言葉を使って訳したのだと思いますが、そのメロスというギリシャ語、もともとの本来の意味はあくまで部分なのです。何を言いたいかと言いますと、つまりこの手紙を書いたパウロは、私たちが容易に考え数え上げられるこの手とか足、耳、目といったよく知られた器官だけではなくて、体中の ありとあらゆる部分を考えていたということなのです。14節には、確かに体はただ一つの器官ではなく、部分ではなく多くの器官から、部分からなっていますとありますが、実際私たちの体は、ここにある静脈血管一つにしても、ここの血管、また少しずれたここの血管、ここの血管と、特に何血管と名前も付けられていない、数えきれないさまざまな部分が集まって、この一つの体が成り立っているのです。15節、私は手ではないから体に属さない。パウロはそれをこの足の言葉として語っていますが、手は複雑で細やかな動きをすることができる、いろいろなものを作り出すことができる。それに比べて足は、ただ単純な動きを繰り返すことしかできない。だから手の方が足よりも優れている、重要とされていると足は勝手に思い込んでいたのです。そして私はだから体には属さないんだと言っているのです。しかしそのように足が勝手に決めつけようとしても、それは神の前に無効であって、この足も言うまでもなく体の大切な大切な一部分である、その事実を否定することなどできないのだとパウロはここで言っているのです。18節、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を、部分を備えてくださったのです。神様は最初の人アダムをご自身に似せて地の塵から作られ、花から命の息を吹き入れて生きるものとされました。そしてその創造主なる神様は、私たちのこの体を構成するもうすべての器官、すべての部分を、私たちが母の胎の中にいるときに精巧に作られ、組み立てられ、組み合わされ、そしてやがてこの世に生まれさせて、完全なものとして生まれさせてくださるのです。その一つ一つの器官、部分の中で不要なもの、いらないものは何一つないのです。先日の創造論セミナーの時にも話が出ましたが、一般的に盲腸と呼ばれるこの虫垂炎が、盲腸についている虫垂と呼ばれる細い袋のような部分が、何かの原因で炎症を起こして、それが激しい痛みとなるものです。この虫垂という器官、臓器は長い間その役割がよく分かっていませんでした。昔は必要だったかもしれないが、今は特に機能がない、無駄なものと思われていました。ですから虫垂炎にかかれば、それは取ってしまうのが当たり前であったのです。ところが最近の研究によって、この虫垂にはたくさんの免疫のための細胞が住んでいる、そしてこの腸の中の状態が良い状態に保たれるようにと、その、細胞が働いているということが分かってきたというのです。虫垂はこのちっちゃな3ミリぐらいの袋のような臓器は あってもなくてもどうでもよい、そのようなものではなくて、なくてはならない大切な器官部分であったのです。まさに先ほどお読みしました18節、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。21節、目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。先ほど見た15節、また次の16節では、手や目を見て羨ましいと感じ、それに比べて自分は劣っていると、そのように自らを卑下する思いになっている、そんな足や耳のことが書かれていましたが、この21節では逆に自分の方が優れている、あの器官は別になくてもいい、いらないと傲慢な思いになっている目や頭のことが書かれています。しかしそのように目が手を必要としないというならば、目が痒くてたまらないときに誰がその目を描いてくれるのか、目薬をさしてくれるのか、そうしてくれるのは他ならない手ではないのか。また頭が足を見下すならば、頭が何かにぶつかりそうになるときに足は膝を曲げて身を低くしてくれるのか、避けてくれるのか。あなたがいらないというなら、もしそうならなくても文句は言えない。そのようにパウロは、各部分は互いにそれぞれを必要としているのだ、だから自分は他の器官、他の部分は必要ない、いらないなどとは言えるわけがないのだ、そのような傲慢な態度に陥ってはならないのだと彼は戒めているのです。25節、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。体の中の分裂とは、体全体の調和やまた一致を乱す、そして壊すということです。そしてそれは体の各部分が自分が自分がと自分を主張し、そして他の部分を認めようとしない、そのようなことによって起こるのです。また各部分が互いにいたわり合うとは、それとは逆に自分を主張することを抑えて、まず他の部分を認めて尊重していくということです。弱く欠けの多い部分同士が愛と配慮を持って互いに助け合い支え合うということです。26節、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですとあります。それは私たちの体において実際に起こることです。昔この歯の奥の親知らずがズキズキと痛んで、紹介状を書いてもらい、東京の大学病院まで行かされて1時間近くかかって抜いたことがありますが、もうそうなってしまうと体全体が痛んで苦しむのです。もう寝られなくなる、 物も食べられなくなってしまうのです。しかし適切な治療を受け、痛みが治まり、元の健康な体が回復すると、もう塞いでいた心ももう晴れ晴れし、よかった、はあ、痛みが治まったと体全体が喜ぶのです。食欲も回復し、ぐっすり寝ることができるようになるのです。27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。各部分なのです。パウロはここまで体と、私たちのこの体とそれを形成する各器官、各部分について述べてきました。そしてそれはキリストの体なるこの教会、生きた共同体と、そこに加えられている属している一人一人のメンバーに当てはまる真理、奥義として示されていることであるのです。すなわちこれまで見てきましたように、第一にキリストの体の各部分である私たち一人一人は、誰一人として不必要なものはいない、なくてはならない大切な存在であるということです。第2に、その各部分は互いに他の部分を必要としている。だから私たちは他の人を恨んだり、また逆に見下したりしてはならない、高慢になってはならない、いつもへりくだ、互いを認め合い尊重し合うべきだということです。そして第三に、それらの各部分がしっかりと結び合わされ、組み合わされて機能していくときに、この体全体が健やかになり成長していくということです。そのような教会こそ頭なるキリストの思いをこの地に実現していく、またキリストの栄光を表していくということです。そのような体として主が尊く用いてくださる、豊かに祝福してくださるということです。そのような体を立て上げさせてください。そのためにまず私たち一人一人を、この私をそれにふさわしく整えてください。そのように共に主に願い求めていこうではありませんか。お祈りいたします。父なる神様、今日はパウロが私たちの体と、またその各器官各部分について述べたこの箇所から改めて真理を教えられました。心から感謝いたします。あなたが作られ、あなたが加えられたそのそれぞれの部分はかけがえのない大切なものであって、何一つ誰一人としてなくては、なくてもう良い、そのようなものは、無駄なものは何一つ誰一人いないということを改め教えられ、心から感謝します。そこに加えられている一人一人、そしてこれから加えられようとしている一人一人は、本当に個性豊かな、さまざまな性格を持ち、さまざまな意見を持ち、時としてそれが噛み合わなかったりするこのキリストの体でありますけれども、しかしあなたはそのように体を作られ、そのようにこの共同体の歩みを導いておられることを覚え、心から感謝いたします。どうか主よ、今日学んだように、あなたが語ってくださったように、それぞれがあなたの前にへりくだり、そして お互いがそれぞれを必要としているということを、そしてそれぞれが支え合って立て上げ合っていくときに、この体全体が健やかになり、この体全体が、そしてそれぞれの部分が成長していく、そのことをしっかりと心に留めることができるように、どうか助けてください。そしてそれにふさわしく、私たち一人一人が、この私がまず整えられていけるように、聖霊様、どうか日々私たちのうちに働いてくださいますようにお願いします。あなたがこのご自身の体を通してこの地になそうとしておられる、その働きがさらに進められていきますように、あなたが表したいと願っておられる、あなたのその道からと栄光がさらに表されていきますように、あなたが立て上げたいと願っておられるあなたの御国がさらにこの群れを通して、一人一人を通して立て上げられていきますように、心から願い求めます。どうか日々あなたがその祈りに応えて、一人一人を通してそのことを推し進めてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。